ハロー晴姫。水曜日のこの時間は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの皆さんとお送りしています。今回ご一緒いただくのは兵庫県立播磨姫路総合医療センター心臓血管外科部長兼リハビリテーション部長本田佑先生、そしてリハビリテーション部次長兼リハビリテーション課長伊吹博史先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りします。さあ今回は本田先生と伊吹先生にお話をお伺いしていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本田先生、先週はですね、運動療法については伊吹先生にということでお伺いしてましたよね。
はい、そうです。前回は心理案の中でも運動療法以外のことについて私はお話しましたけど、今回は実際の運動療法を担当していただいている理学療法士の伊吹次長の方からお話をしていただきたいと思っています。
はい、お願いいたします。伊吹先生は理学療法士。
はい、私はリハビリテーション部で理学療法士という職種の仕事をさせていただいております。
はい、ちなみに理学療法士というのは具体的にどういったことをされるお仕事なんでしょうか。
そうですね、リハビリテーションの専門職には、多々あるんですけれども、メインになるのが理学療法士、そして作業療法士、言語聴覚士という3職種が中心の職種になってきます。はい、その中で理学療法士というのはですね、人がやっぱり生活する上で基本的な必要な動作、例えば寝てるところから起きて座って立って歩くというような生活のやっぱり基本となるようなところをリハビリテーションで回復していくというような仕事になります。
なるほど。で、先週本田先生はその心臓の病気についてのこうリハビリということをお伺いしたんですけれども、この心臓病にとって良い運動と良くない運動っていうのはやっぱりあるんでしょうか。
そうですね、我々、患者さんがですね、心臓の病気、ご病気で入院されて、おそらく患者さんにとって本人にとっては大変だなというふうな思いになって入院をされて治療を受けられたと思うんですけど、
はい、
先生動いてもいいよってお医者さんは言ってくださるんですけど、
はい、
そういうご病気になった後にじゃあ本人にとってどう動いたらいいんだろうとか、うん、どこまで動いたらいいんだろうとかいう不安があると思うんですね。先生は動いていって言ったけど患者さん本人はじゃあどう動こうかなとかいう迷いもあると思うんで、そこで我々専門職であるリハビリテーションの理学療法士などが、ベッドサイドに赴きまして、
はい、
やっぱりずっと寝ているとですね、だいたい1週間で人の筋力の 15% ぐらいは低下しちゃうと。
1週間で 15%？
そうなんです。
そんなに大きいんですか？
そうなんです。だから心臓病で入院して寝ててじっとしとったらいいですよっていう時代は本田先生の話でもありましたけど、はい、もう昔の話で、心臓のご病気になって治療が済めば積極的に動いていかないと筋力は低下しますし、自分で起きて座ってトイレまで行けなくなってしまう。
あ、それは辛いですよね。
そうなんです。で、まず入院の生活で自分自身の生活が確立できるように我々専門家、はい、医学療法士や、看護師とともに病棟の生活立ち上げていきまして、
はい、
で楽にですね、やっぱり病気になってでも、そういう日常の生活に戻していけるような関わりが大事かなと思ってます。
はい、じゃあ入院した時からリハビリの流れっていうのは、
はい、はい、そのように、ご病気になられて入院されて、できる限り速やかに許可が出ましたら、先生の許可が出ましたら起きて生活を確立していく。で、その上で心臓の具合に合わせて運動をしていくという流れになるんですけれども、
はい、
退院が近づいてきますとですね、心臓病にいいと言われている運動と、あんまり好ましくない運動があるんですけれども、
はい、
よく整形外科の骨折の患者さんとか、
はい、
脳卒中で肩麻痺というか麻痺が出ている患者さんには、どんどん動きましょうというようなリハビリがあるんですけれども、はい、ちょっと心臓病の病気の場合は少しそこがちょっと違ってきます。
そうですか。
例えば、
はいはい、
東京のオリンピックがあったと思うんですけれども、その競技の中で、まあ、100メートル走、
はい、
まあ、一瞬で運動がスポーツ的に筋力を使うような運動と、
はい、
まあ、マラソンのように息を吸い込みながら、そこを栄養にしながら運動を、持続的な運動をしていくというような2つの運動があるんですけども、
はい、
まあ、そういうふうに例えますと、心臓病の方にとっては、はい、そういう瞬発的な運動よりも持続運動、有酸素運動っていうんですけれども、難しい言葉ですけど、
はい、
まあ、酸素を吸ってあまり息が切れないような運動をしていくっていうのが、心臓病の運動には一番いいと言われております。
じゃあ走りでいうとマラソンタイプですね。
そうですね。
うん、
私はあんまり好きじゃないんですけど
根気いりますからね、
はい、
やっぱそれでも心臓病の方にはそういった運動の方が向いていると、
はい、そういうふうに有酸素運動といいまして、うん、酸素を取り込んで運動をする、うん、ですのでウォーキングだとか、
はい、
自転車を漕ぐとかスイミングとか水泳とか、そういう、耐久性のある運動をしていくという流れになると思います。
それだったらやっぱり少しずつ自分のペースに合わせてやっていけそうですよね。
そうですね、最初から無理せず、最初1分5分という短い、まあ、退院されて家の近くを歩くような運動から始められて、で体力がついてくるに合わせて20分30分、まあ、1時間弱ぐらいの運動が一番いいかなと思います。
なるほど。運動療法の流れとしてはどういう流れになるんでしょうか。
そうですね、運動しようと言っていきなり運動するとですね、体の筋肉とか筋を痛めちゃいますので、
はい、
我々が学生時代に体育の授業で例えばラジオ体操して、そしてバレーボールやサッカーや、そして最後生理運動でアキレス腱の筋を伸ばしたりしたように、
はい、
心臓病の患者さんも最初に軽い、準備運動、まあ、ラジオ体操でもいいと思いますが、
はい、
そういう運動をしていただきまして、あとそういう種の運動でありますウォーキングだとかサイクリングだとかをしていただいて、
はい、
あと疲れが残らない程度のストレッチの運動をするという流れが一番いいかなと思います、う
ん、それこそ本当にさっきおっしゃったもう体育の授業の流れをイメージしてやっていけばいいと。
そうですね、そこを難しく考えずに、うん、そのような考えでやっていただけたらいいかなと思います。
それもこのやり方としては理学療法士の先生がアドバイスをしてくださる。
そうですね、我々マンツーマンで入院された患者さんについては担当としてつきますので、はい、個別指導もさせていただきますし、入院の流れでは、落ち着いてきますと、心臓リハビリテーション室といって自転車を漕ぐ機械が7台8台あるんですけれども、
はい、
そういったところに来ていただいて、で集団で、対応していくんですけれども、日々個別でも状況を確認しながらご指導させていただく流れになっております、
はい、そうなんですね、はい、あと集団だと大体何人ぐらいで、
そうですね、患者さんはマックスで、自転車が7台とベルトコンベヤというかこう、ルームランナーみたいなが1台ありますので、マックス8台に、はい、あと療法士、理学療法士が1名から2名と看護師が1名から2名つきますので、
はい、
手厚い、対応ができると思います。
それだけついてくださるんですね、
はい、
ありがたい。あと筋トレマシンとかもありますか。
筋トレマシンもですね、はい、状態が良ければ、3台ありますので、手の運動、筋トレの運動とか、はい、足の筋トレの運動をご指導させていただくという流れにもなっていきます。
なんかそれ聞くと私も行きたいんですけど、やっぱりダメですか、一般の人は。
一般の人はですね、一応先生の指示の下で我々やらせていただいて、はい、させていただいてますの で、
そうですよね、
一般の方は12階の展望のいいレストランなんでお食事を楽しんでいただけたらなと思います。
そうですね、はい、そちらの方に、はい、私は行かせていただきたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、でもやっぱりその病気になってもそれだけの、まあ、回復に向けての、ね、治療っていうのを皆さんが助けてくださるっていうのはやっぱり毎回言ってるんですけれども心強いなっていうふうに。
ありがとうございます。
思います。全体的な注意点とかいうのもありますか。
やっぱり心臓病ということで、
はい、
やっぱり頑張りすぎない、やっぱり息が切れるまでの運動っていうのはちょっとやりすぎ注意が必要ですので、軽く息が弾む手前までの運動を継続していただく。あと運動といってもジムみたいに筋トレの運動を積極的にやるっていうよりは、
はい、
そうですね、筋トレを1日に10回頑張ってやるっていうよりかは椅子に座ってますよね、
ええ、
で我々立ち上がりますよね、うん、それを1回 します。でもう一回するっていう、はい、あの軽い運動を少量でもずっと椅子に座ることは1日何回もあると思うんで、
はい、
そこで一回立つ、また座ってもう一回立つっていう、まあ、少量頻回っていうのを繰り返していただくと、
はい、
あの心臓にも優しいですし、あの体力もついてくるし筋力もつくという流れになると思います。
なるほど。私もあの入院してたことがあるんですけれども、
ね、は
い、2週間ぐらい入院しててずっとこう寝たままだったんですね。そうすると、いや自分でも気づかないんですけど、久しぶりにこう起き上がったり歩いたりっていうのがちょっとしんどくなってますもんね。
そうなんです。もうあの最初にも言いましたように筋力が 15% ぐらい落ちちゃいますので、あのそれをいかに防止しながら日常生活に戻していくというように、
はい、
うん、あのしていきたいなと思っております。う
ん、でも理学療法士の方も27名いらっしゃるんですか。
はい、あの2つの病院が合併しまして、
は
い、理学療法士27名という人数になりましたので、あの手厚いリハビリテーション理学療法が患者さんに提供できると思っております。
作業療法士の方も。
そうですね、あのちょっと耳慣れない、言葉ですけれども、理学療法とは相反しまして、作業療法は応用的なあの動作の治療になってきます。
はい、
例えば、理学療法士が基本であれば座っているっていう状態なんですが、作業療法士の方はその座っている状態から、例えばお箸を使ってお食事を召し上がるような足を持つだとか、服を着替えるだとか、ボタンを止めるとか、そういうちょっと生活に密着したような治療を展開していきますので、
はい、
もちろん心臓リハビリ の中にも作業療法士、あの当センター有姫では関わっていく予定ですので、あの十分あの作業療法士も の治療も受けることができま す,
です、ね、あと、まあ、言語聴覚士の方も6名いらっしゃるということで、さまざまな、ね、方法でさまざまな方 のケアを受けられるということで、それもやはりあの針姫の良質な医療につながっていくんだなと、はいはい、感じておりますね。本田先生、先週もこんな話をさせていただきましたけれども、はいはい、
ありがとうございます。あのもう、ね、あのたくさんのスタッフであの皆さんの暮らしをサポートできるようにあの頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
やはりあのその人の暮らしを取り戻すってことが大事ですもんね。
そうですね、やはりあの我々あのスローガンに挙げてますが、その人らしい暮らしを取り戻すというお手伝いができればいいなと、それを、まあ、スタッフ一丸となって全力でサポートさせていただけたらと思っております。
ありがとうございます。さあ今回は播磨姫路総合医療センター心臓血管外科部長兼リハビリテーション部長本田佑先生、そしてリハビリテーション部次長兼リハビリテーション課長猪木博先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハロー播姫、本日はこのあたりでお別れです。来週のこの時間もお楽しみに。この番組は兵庫県立播磨姫路総合医療センターの提供でお送りしました。